はい、皆さんこんにちは。6月26日の数理物理学3の授業を始めたいと思います。量子力学の続きの話をします。で、今日で量子力学最後で、来週から特殊相対論の話に移りたいと思ってます。で、それで予定だと量子力学合計3回だったんだけど、今日入れて4回になりましたんで、1回分ずれて、ちょっと前も言ったかもしれないけど、7月31日の、最終予備にするかちょっと迷ってたんだけど、その日もやることにしました。最後の、本当に最後の日は、半分お話というか、多分スライドでやると思いますので、もうこんな時期授業を受けるのだるいっていう人はもう全く欠席してくださっても結構です。課題とかもちろん出しますけど、レポートとか頑張った方が点数と取れますし、その辺はあまり落胆しないようにしてください。さて、それで、今日はですね、シュレーディンガー方程式の解法っていう話をするんですけど、で、リソースにノート置いてるんですが、ちょっとその前にですね、先週出した課題のデルタ関数に関わる話があったと思うんですけど、ちょっとですね、いつもより出来が悪くて、わからないというご意見が結構ありました。で、多分ですね、僕がデルタ関数説明したときに、ちょっと半関数っていうのを強調しすぎて、良くない説明をしたからかなと思ってます。で、ちょっと先にですね、リソースに前回のノートのバージョン2を上げてまして、そこに課題の、回答を書きました。で、ちょっとそれだけそこだけちょっとコメントします。ですね、課題の話をまずやりますね。だからノートだと24ページだったと思うんですけど、もうほとんどヒントに答えを書いたつもりだったんですけど、2、3割の人ができてなかったんですね。で、上に議論した、完全形の式を挟んで、それで、複素数なんです。量子力学は基本的に全部複素数の世界で記述されますので、振幅 A もすいません、ちゃんと言ってなかったですが、複素数の定数だとしてます。だから、P カッコ Q とかいうのがあったんだけど、それの、エルミト協約は、それの、複素協約を取らないといけないわけですね。だから振幅の部分は A バーです。まあ、それはそんなに本質的ではありません。で、とにかくそれで式変形すると、Q の積分の中がエクスポネンシャルの Q の括弧の P'-P という形になるんですけど、まあ、H バーが鬱陶しいから、Q を、H バーだけシフトして、で、命題2の15使えるような形にします。で、そうすると、積分の形がちょうどデルタ関数になっていると。まあ、それで最初のデルタ関数と比較して、A の大きさを決めるっていう、まあ、そういう課題だったんですね。で、それだけだったんですけど、すいません。ちょっとなんか説明が足りなかったかもしれません。で、あと、さらに細かいんですけど、このデルタ関数、デルタカッコ X というのはですね、このカッコ X、X の関数だと思ったら、偶関数なんですね。先週は半関数って強調したから、このデルタカッコ X の X はこれパラメータですけど、まあそのパラメータの部分マイナスに変えても同じです。で、まあこれは命題2の15とか見ればすぐにわかると思います。で、ちょっとついでにですね、データ関数の定義2の14で言ったと思うんですけど、物理の人は、これ、あんまり半関数とかそういうイメージ持ってません。これも普通のやっぱり関数だと思ってるんですね。で、先週は有害だと思って書かなかったんですけど、グラフを書きました。データ関数はどういうグラフかっていうと、X の依存性だけ見て、X が A のところだけ値を持って、X が A 以外は0。で、X が A のところだけ値を持つっていうのはまあ変だから、ちょっと幅イプシロンを持たして、ここに書いてるヘンテコなグラフがあるんですけど、こういうグラフをイメージしてます。で、幅がイプシロン で、高さがイプシロン分の1なんですね。だから、この関数のグラフ で囲まれる面積は1なんですよね。で、これでイプシロン0のリミットを取るという無茶苦茶なことをするんだけど、で、 まあ、それで、関数だと思ってるんですね。それで、テスト関数が入ったときは、まあ、このグラフに、fx を重ねて、で、幅がすごい狭いから、非積分関数型が fx× デルタ関数になってるんだけど、この値はっていうと、そのイプシロン、その値を持つとこだけ見ると、イプシロン×fa の値ですよね。で、値がイプシロンだったら、そこの面積1なんだけど、fx 分、倍率がかかってますので、それで、積分した結果 fa になってるという。そういう解釈をするんです。まあ、もちろん無茶苦茶なんですね。その極限ってどこに住んでんのとかですね。いろいろ突っ込みどころがあるんですけど、一応こういうイメージを持っている。で、物理屋はなんで間違わないかっていうと、とにかくデルタ関数をこういう積分の中で使うんだと。デルタ関数は、裸のデルタ関数は基本的に、危険で、それを、意味を持たせようと思うと、常にこの積分の中に入れると。そういうことを考えて、使ってます。まあ、ちょっとこのコメントしたからといって、その課題が、理解が深まったとかいうことは多分ないんですけど、まあ、一応ついでだから、強調しておきます。はい、じゃあすいません。先週のノートはもうこれぐらいにして、で、今日のノートいきます。26ページからですね。シュレーディンガー方程式を今日は解きます。先週、先々週はもうなんか基本原理とかばっかりで、具体的な問題がなかったんで、今日は解くと。で、一次元で、まず考えてみます。で、シュレーディンガー方程式、基本法則の中では、このケットベクトルを使った形で、まず、書かれてます。時間依存性がある、形で書かれています。でこれを、まず波動関数の形に変えます。どうするかっていうと、左から Q のブラを、かけます。で、前も言ったけど、ψのケットと、Q のブラの内積は、普通の波動関数であると。まあ、そういう同一子をすればいいっていうことを言いました。だからそれで左辺は、ψ括弧の Q っていうのが、出てくるわけですね。右辺はどうかっていうと、ハミルトニアン H ハットの中に入ってる Q ハットと P ハットが左側の Q に、ボコンボコンと当たって、で、Q ハットが、Q のブラにかかると、Q っていう固有値を出します。で、P ハットがかかると、今度はその Q の微分っていう、微分作用素が出てくると。そういう、議論を選手しました。だから、どうなるかっていうと、シュレーディンガー方程式は、波動関数 ψqt に関する普通の微分方程式として、出てくると。まあ、これが、馴染みのある普通の微分方程式としてのシュレーディンガー方程式です。これを、考えていくことにします。で、今日はですね、もう定常状態の話に行きたいんで、これを変数分離で時間依存と空間依存に、分けます。で、ちょっと式変形したらわかりますけど、左辺は t のみ、で右辺は q のみっていう形に変形することができます。で、それが2の tq に対して成り立てっていうことは、両辺が、t とか q とかによらない定数でないといけないっていうことがわかります。で、その定数を e と書きますね。そうすると t の部分っていうのは、あっさり求まって、普通の E の、まあ、IT ぐらいの、式で、出てくると。ほんで、Q の部分はっていうと、下に書いてるような形の、固有値方程式に、なります。で、これが、時間に依存しない、シュレーディンガー方程式と、呼ばれてますけど、で、こいつの固有値問題を解きたいっていうのが、普通の、量子力学の、問題になります。で、この状態っていうのは、波動関数の、大きさの2乗っていうのを計算すると、時間に依存しないんですよね。t に依存する部分っていうのは、これ位相因子ですから、大きさは1です。 だから、時間変化しない。だから、粒子の、空間分布の、存在確率は、ずっと一定なんです。その意味で、この状態は定常状態と呼ばれます。定常状態の、シュレーディンガー方程式を解くということをします。で、まず非常に重要な例を扱うことにします。普通の調和振動子と呼ばれる、問題を扱います。これは古典力学だと、バネの運動とかですね、ここで与えられているハミルトニアンは、運動エネルギーがまずあって、で、第2項がポテンシャルエネルギーなんだけど、ここはだから2分の 1KX2 乗とか、そういうやつですね。1の2乗、2乗に、比例する、項になっています。で、この M オメガ2乗っていうのが、そのバネ定数 K ですよね。それは核振動数オメガで書き換えたらこうなってます。で、その古典力学のハミルトニアンを、正常量子化して、書いていると思ってください。で、この H に対する、固有値と固有ベクトル、固有状態を、これから求めることにします。で、ちょっと天下りなんですけど、まず次の、オペレーターを定義します。A ハットっていうものを、このように書いて、それのエルミト協約、A ダガーっていうものをこのように書きます。まあ、片方が分かれば、定義されてますけど、A ダガーイコール A ではありません。だから A そのものは、エルミトオペレーターではありません。まあ、この A と A ダガー使うと、非常に見通しよく解けますので、導入してます。で、まずですね、ハミルトニアンは A と A ダガーを用いて、次のような形で、書き直すことができます。で、こうやって見ると、H、ハミルトニアンが、エルミトだっていうのは、すぐにわかると思います。まあ、もともとも、P とか Q とかいうのは、エルミトですから、まあ、エルミトなんですけど、まあ、こうやって A と A ダガー、使うと、なんていうのかな、非常にシンプルになります。で、H の固有値問題を解くっていうのは、ここに出てきた、A ダガー A ですね。これは N と書きます。N ハットと書くことにしますが、こいつの固有値問題に帰着するわけです。で、それをこれから解きます。次のページに行きますが、まずですね、正順交換関係が先週あったと思いますけど、あれを使うと A と A ダガーの交換関係がすぐに求まります。A と A ダガー交換しておると1なんですね。これは非常に重要な関係式です。で、さらに今 N ハットっていうものを定義しましたけど、N ハットと A ダガー、あるいは A ハットっていう A を交換し取ると、次のような丸1と丸2の式がすぐに求まります。それで、今日の課題ですけど、今言った、A と A ダガーの交換子と、丸1と丸2、この3つを、示しなさい。これはもう本当に、簡単な代数計算だけです。で、まあ、で、ヒントとしてですね、交換子に、関する高等式、括弧で書いてますけど、もうこれ使って構いません。まあ、これ使うと、丸1、丸2とか一瞬でできますので、まあ、手を鳴らす意味でちょっとやってみてください。まあ、これが分かったとします。それで、N ハットの固有状態を N のケットとして、で、その固有値をラムダ N としましょう。で、この、ラムダ N と、このケットの N っていうのをこれから求めていきます。で、まずですね、N ハットを、A ダガーケット N、あるいは、ダガーなしの A ハット×N ケット、ケットの N っていうのを計算してみます。で、上の式は、まあ、N ハットの、交換関係が上ですぐ求まってますから、その丸1を代入すると、NA ダガーが、A ダガー N 足す A ダガーになるわけですね。ほんで、N ハットは、このケットの N にかかると、固有値ラムダ N を出すわけです。まあ、だから、右に書いてある式が出て、まあ、 AA のハット、だがなしの方も同様です。丸二を使えばすぐにわかります。で、この計算でわかることは何かっていうと、A だが、N ケットとかですね、A の N ケットとかいう状態は、これもまた、N ハットの固有状態になったわけですね。で、固有値が、それぞれ1個増えるとか、1個減るとか、そういう形になってるわけです。さて、一方ですね、この N ハットっていうのを、状態 N で挟んでみます。で、N ハットの定義をそのまま代入すると、これL ミートですよね。だから、A ハットを N のケットに作用させたものの、二乗っていう形になるわけです。だから正定値なんですね。ではわかりますが、一方、その下に書いている通りに、ケットの N っていうのは、固有状態ですから、固有値ラムダ N を吐き出すと。そうすると、固有値かける、N と N のブラケットになってるんですけど、まあ、とりあえず、この N っていう状態は、規格化可能だと仮定して、これを今1と置きましょう。そうすると、ラムダ N は、0以上だっていう関係式になってるわけですね、これ。ラムダ N は負にならない。ラムダ N は負にならないんですけど、上で見ると、ケットの N って状態に A ハットを作用させると、固有値が1個ずつ下がっていくわけですよね。A ダガをかけると、固有値が1個上がっていくわけです。で、下げていったとしましょう、どんどん。で、下げていったら、どんどんラム、固有値の値、減っていくわけですけど、でも固有値は0以上だって言ってるから、いつかある N で、A ハットを作用させたら、完全に0にならないといけない。死なないといけないわけですね。そうしないと、固有値が負っていうものが出てしまうからです。それで今、この固有値が、最小の状態の、ケットの N っていうのを、ケットの0という風に書くことにします。で、そうすると、その最低固有値ラムダ0っていうのは、N ハットを、この0っていう状態で挟めば、求まりますけど、それが、計算すればすぐに、0だということがわかります。だから、この0ケットっていうものの、固有値は0なんですね。それでそこから1ずつ上がったものが全部固有値になったわけですので、だからラムダ N っていうのは0、1、2、3になると。だからまとめると、これで N ハットの、固有値問題は解けていて、N ハットをケットの N に作用させると、N 倍の N ケットというシンプルな式が得られたことになります。で、これがもう分かったから、元々のエネルギー固有値 EN っていうのはすぐに分かって、H バーオメガの括弧のこの中が小文字の N たす2分の1という風になります。で、ちょっと面白いことは、これN が増えるとエネルギーどんどん上がっていきます。で、N が0が最低エネルギー状態だということを言いましたけど、この時、トータルエネルギーは0じゃないんですよね。2分の1 H バーオメガっていう値が残っています。で、古典力学だと、バネの運動で、エネルギーが一番低い状態は何かっていうと、もう完全に、バネの、釣り合いの位置で止まっている、だからエネルギーが完全ゼロの状態なんですけど、量子力学はですね、ノンゼロ、ゼロじゃないんですね。で、これは量子揺らぎの効果だと解釈できます。で、これは0点エネルギーと呼びます。それで、あとは言葉ですけど、最低エネルギー状態のことを規定状態とよく言います。グランドステートと言います。で、それより、エネルギーが高い状態は、エクサイティッドステート、だから冷気状態というふうに呼びます。で、N が1だったら第1冷気状態とか、N が2だったら第2冷気状態とか呼びます。それでですね、さらにですね、さっき固有値が、1ずつ上がったり下がったりということを議論したと思うんですけど、次にですね、ケットの N プラス1とケットの N との、関係を具体的に見てみます。ケットの N に A ダガー作用させれば、まあ、同じ状態になりますので、まあ、なんか定数倍の、形で、等しくなっているはずだと。で、その係数を求めます。 あの、ケットの N-1 についても同様に求めています。で、まあ、上の式ですが、CN の方をどうやって求まるかっていうと、このケットの N プラス1の内積を、あの、考えます。で、そうすると、まあ、規格化は、あの、できると仮定しまして、計算すると、さっきの丸1の式を使うと、すぐに結果が出ます。だから、係数 CN っていうのは、あの、すぐに求まる。で、まあ、ここもですね、あの、E の Iθ の、あの、U1 の位相因子は、あの、無視してます。あ、すいません。さっき、あの、先週のあの、課題のところで言い忘れたかもしれないけど、あの、振幅求めるときに、あの、E の Iθ の U1 因子はいらないんですかっていう質問があったんですけど、はい、あの、一般にはそこ、それ入るんですけど、あの、それは、結局、波動関数、ψ q とかの、あの、位相因子ですね。そこの不定性に吸収できるから、まあ、それは、あの、書いていないということです。波動関数というのは、まあ、基本原理で定数倍しても同じ状態だっていうことを書きましたけど、規格化できる場合は、その不定性っていうのは、U1 因子に、あの、落とすことができます。で、その U1 因子は、もう、決められないんですね。常にあの不定性として入っています。まあだから気にしないというあのことがあります。で、まあここでも係数決めるときは、本当はこれ複素数なんですけど、E の Iθとかはもうあの面倒だから書かないという立場でやります。あの書いても構いません、もちろん。で、同じように、DN っていう係数も、同様の計算であの簡単に求まると。だから A だで上げたり、A で下げたりする、この演算が完全にあの決まるわけですね。で、これが決まったらどうなるかっていうと、一般の N ケットっていう状態は、さっき言った規定状態に対して A ダガーをポコポコポコポと、N 回かければ求まるということがわかるわけです。それでこの議論は規定状態は規格化できるという仮定のもとでずっと議論してますけど、それが分かれば、このポコポコかけた、関係式から、大 N 霊気状態、霊気状態すべて、あの、全部、あの、規格化できるということが、あの、言えるわけです。で、それでこの関係式がありますので、規定状態が分かれば、霊気状態は、A ダガーをポコポコかければすべて分かるということです。だから、まず規定状態を求めます。規定状態の波動関数を具体的に求めてみます。はい、じゃあ、最後28ページいきます。で、規定状態は何で決まってるかっていうと、この、A ハットを作用させて0になってるっていう、あの、式ですね。で、これをですね、位置表示の波動関数にしたいから、左から Q のブラをかけます。で、A ハットは Q ハットと P ハットの線形結合でかけてますので、で、Q ハットは、この Q のブラに当たると Q を吐き出して、P ハットは Q のブラに当たると、この Q の微分というものを吐き出します。で、それをここに書いてますけど、それで、Q のブラは、この0のケットとドッキングする。で、これが、規定状態の波動関数ですね。これがその定義です。で、そうすると、このファイ0っていうこの規定状態の波動関数に関する微分方程式が出てきて、これを解けばいいと。で、これは実に簡単に解けて、ファイゼロは、まあ、あの、ガウシアンになります。まあ、代入すれば明らかです。んで、規格化因子っていうのも、正規化の条件使えば、すぐに求まります。で、ここで今日の課題の2番目ですけど、さっきのはすいません、課題の1番目で、この、ノーマライゼーションの、形を具体的に決めなさいと。まあ、あの、ケットの0っていうものが正規化されているという条件に対して、Q の完全形をここに挟めば、あの、求まります。まあ、あの、これもあの、位相因子は、あの、気にせずに解いてください。で、A は複素数です。で、規定状態が求まると、霊気状態は全部、ここから、機能的に求まります。でこの辺の話はもうあのレポート問題に回しますので、まあこれであの調和振動子の話は終わります。とにかく、固有値問題を解いたわけですね。で、固有値をまず求めて、で、それに、対応する 固有ベクトル、固有状態を求めた。まあ、だから完全に解けたわけですね。あ、それで、あと、すいません、名前をちょっと言い忘れたんですけど、この N ハットを、ナンバーオペレーターと言います。で、A ハット、ダガーの方は、クリエーションオペレーターとか、レイジングオペレーターとか言います。日本語だと、これがまあ、生成演算子ですね。生成演算子。生成作用素というかはわかんないですね。まあ、クリエーションオペレーターと言った方が言いやすいかなって気もします。で、ダガーなしの A ハットは、アニヒレーションオペレーターと言います。これは消滅演算子という日本語があります。で、こっちもロアリングオペレーターっていう言い回しがあって、さっきレイジングとロアリングで昇降演算子と、上げたり下げたりっていう、意味の、訳語もあるんですけど、まあ、そっちの方が、右図でちょっと A ダガーが上げる方で、A が下げる方。だから、まあ、そっちの方がな、しっくりしてるんですけど、このクリエーションオペレーター、アニヒレーションオペレーターっていうのは、これはバノ量子論の、言葉でして、バノ量子論っていうのは、空間に連続無限個の調和振動子がぎっしり敷き詰められているという、見方ができるんですね。で、粒子がその中を、運動してるっていうのは、どう表すかっていうと、まあ、無限個の調和振動子があるんだけど、そこで調和振動子が励起状態になると、そこでまあ、なんか光ると思ってください、例えば。そうすると、空間になんか電光掲示板があって、粒子がそこ動くっていうのは、電光掲示板のどっかが光って、それが、時間変化していく。だからカチカチカチカチと、調和振動子の励起の場所がだんだん時間的にずれていくと。そういう風に記述することができるんですね。それで、光るっていうのを、だから粒子がそこで、発生した、生成したと、解釈します。で、それで時間進むと、そこが光らなくなるっていうのは、粒子が消滅したと、解釈するわけです。で、その、ネーミングなんですね。で、調和振動子っていうと、バネなんだから、なんか人工的で、そんな重要でないように思うかもしれないけど、非常に重要なんですね。だから、バノ量子論とかでも、そういう無限個のバネがぎっしり詰まってるとかですね。まあ、バネって言うと、ちょっと、本質的じゃないんだけど、調和振動子として、いろんなものが記述されます。だから、とってもとても、大事ですので、だから、これを真っ先に、取り上げました。で、レポート問題も、ありますので、まあ、興味があれば、やってください。さて、そんで、最後にですね、水素原子の問題を解こうということで、例の 2-23 として、挙げてます。で、これはどういうノリかっていうと、古典力学で、まあ、バネの運動とか、いろいろ、落体の運動とか議論して、で、まあ、この授業でも、一応レポートですが、ケプラーの問題っていうのを、取り上げたと思います。だから太陽の周りを惑星がこうくるくる回っている、まあ、中心力の、ポテンシャルの問題で、それを解いて惑星の運動を説明したわけですね。で、ニュートンはそれで、ああ、自分の法則は正しいんだと、しみじみと思ったわけですけど、まあ、それと同じ、歴史的な流れが、やっぱり量子力学でもあって、まず真っ先に解きたいのは、やっぱり水素原子なんですね。まあ、水素じゃなくてもいいけど、水素原子は一番シンプルで、真ん中に陽子が一ついて、で、その周りを電子が一つだけ、回っていると。まあ、ちょっと回っているというと、語弊がありますけど、電子が一ついると。それで、電気量子論の、国体複写のところでちょっと議論したと思うんですけど、金属を熱すると、まあ、金属は光輝いて、光を出すわけですね。で、そのスペクトラムを、実験で、測定して、まあ、それを理論的にプランクが説明したということを言いました。で、これと同じ話が水素原子にもあって、水素原子から出てくる光っていうのも、やっぱり特有の、波長を持つ、あるいは振動数を持つ光であると。ということが、知られてました。で、いろんな人がそれを、測定して、水素原子から出てくる、光のエネルギーっていうのは、 大体ですね、なんか次の下、右下に書いてる関係式を満たしているということが知られていたんですね。で、それをどう解釈するかっていうと、水素原子の中にある電子がなんかエネルギー順位を持っていて、で、そのエネルギー順位が飛び飛びであると。で、上に光を外から吸収して電子がエネルギーを持って上の順位にぴょこっと上がると。で、その上に上がった電子が下に落ち込んだ時に、ここのエネルギー順位の幅が一定だから、そのエネルギー差に、対応する光が出てくるんだと。そういう解釈が、徐々に、もう電気量子論の時代に、できてきました。それで、一番最初に、まあ、突破口を開いたのが、ボーアなんですけど、1913年に、次のような、仮説を立てています。で、陽子の周りに電子が古典力学のように回っているとすると、これは前も言ったかもしれないけど、電磁波を放出して、すぐにエネルギーを失って、陽子に落ち込んでしまう。だから原子が潰れてしまうんですね。で、そういう問題があったんだけど、ボーアはですね、なんか定常状態というよくわからない、状態があって、定常状態では電子は、電磁波を出さないと。まあ、ここはこじつけなんですけど、それで、その前の電子が持っている核運動量が、量子化されていると。それが、H バーの、整数倍になっているという仮説を置きました。ですんで、電子はまあ基本的に円運動していると思っているんですね。定常状態にいると言いながら円運動していると思って、その半径を計算すると、それも飛び飛びになってて、で、その結果、円運動のエネルギー、トータルエネルギーというものも飛び飛びになると。で、それがエネルギー順位になってて、そのエネルギー順位の差で出てくる光の、波長とか振動数を計算すると、まあ、実験実が説明できるということを最初に言いました。で、そうなんですけど、この時はまだシュレディンガー方程式とかも出てなくて、仮説、定常状態って何ですかとか、やっぱり仮説が多かった。まあ、一歩前進したわけですけど、まあ、ずっと議論は落ち着かなかったわけです。で、そうこうしているときにシュレディンガー方程式が出てきた。そしたら、じゃあこれを直ちに解こうというふうになるわけです。で、古典力学だと、ケプラー問題っていうのは、そのポテンシャルが R 分の1であると。それを、運動方程式に代入して、それを解いたわけですね。だから量子力学も、そのポテンシャルエネルギーの部分が、やっぱり R 分の1ですね。これ電磁気の力だけど、重力と一緒で、まあ、プラスマイナスで引力になってて、まあ、比例定数とか違うけど、基本的に同じなわけです。で、全く同じ手順で、まあ、量子力学だから、まあ、オペレーターで、ちょっと難しくなるけど、まあ、頑張れば解けます。で、解きました。で、今と同じように、定常状態の固有値と固有状態を、求めました。そうすると、固有値、エネルギー固有値が求まります。ほんで、出てきた結果が左下の結果です。で、ここに出てくる定数は、計算すると、13.6 エレクトロンボルトっていう、まあ、エネルギーの単位なんだけど、そういう値がちゃんと出てくるんですけど、実験で得られた、このリュードベル定数とかを使ってる、ここの定数の値は、ちょうど 13.6 エレクトロンボルトなんですね。だから、完全に実験と一致しました。ということで、ボーアは、このシュレーディンガー方程式が正しいもんだと。やっぱニュートンが確信したのと同じように量子力学を正しいものだと確信します。で、何も詳しい議論してないんですが、一応問題を作りますので、しばしお待ちください。まあ、量子力学、他にもいろんな面白い話があって、まあ、スピンの話とかも本当はすべきだったと思うし、まあ、WKB 近似とかも本当はやりたかったんですけど、うん。まあ、これ以上やったら、相対性理論の話に移らないので、まあ、水素原子までやったということで、ここで、一旦区切りにして、来週からは特殊相対性理論。てか、まあ、最初は、電磁気学とか、古典力学の対称性とかいう、前置きの段階の話になると思いますけど、まあ、7月は相対論の話をすると。まあ、6月は量子力学、5月までは力学という感じで、まあ、進んでます。じゃあ、いいですか。 はい、じゃあこれで終わります。